山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。日本一の梅の里、みなべ町や田辺市では梅の花が咲き、まだ寒いんですけれども早春の景色が広がっています。そろそろ満開でしょうか。今年はコロナの影響で観光梅林としてはオープンしていませんが、この時期は花で山全体が白くなるほどに圧巻の景色となります。同時に甘酸っぱい香りも放たれます。一目百万、香り十里などと言われるゆえんですね。機会があればぜひ訪ねてみてください。今日お届けするのは新見南吉の歌時計前編です。2月のある日、野中の寂しい道を12歳の少年と革のカバンを抱えた34、5の男の人とが同じ方へ歩いていった。風が少しもない暖かい日で、もう霜が溶けて道は濡れていた。枯れ草に影を落として遊んでいるカラスが二人の姿に驚いて、土手を向こうに越えるとき、黒い背中がきらりと日の光を反射するのであった。
坊、一人でどこ行くんだ？
男の人が少年に話しかけた。少年はポケットに突っ込んでいた手をそのまま2、3度前後に揺すり、人懐っこい笑みを浮かべた。
町だよ。
これは変に恥ずかしがったり、嫌に人を恐れたりしない素直な子供だなと男の人は思ったようだった。そこで二人は話し始めた。
坊、なんて名だ？
蓮って言うんだ。
蓮？蓮平か？
ううん。
と少年は首を横に振った。
じゃあ、蓮一か？
そうじゃないよ。おじさん、ただね、蓮っていうのさ。
どういう字書くんだ？連絡の蓮か？
違う。点を打って、一を書いて、のを書いて、二つ点を打って。
難しいな。おじさんはあまり難しい字は知らんよ。
少年はそこで地べたに木切れで「蓮」と大きく書いてみせた。
難しい字だな、やっぱり。
二人はまた歩き出した。
これね、おじさん、清廉潔白の「蓮」って字だよ。
なんだい、その「清廉潔白」ってのは。
清廉潔白というのは、何にも悪いことをしないので、神様の前へ出ても、巡査に捕まっても平気だということだよ。
巡査に捕まってもな。
そう言って、男の人はにやりと笑った。
おじさんのオーバーのポケット、大きいね。
そりゃ大人のオーバーは大きいからポケットも大きいさ。
あったかい？
ポケットの中かい？そりゃあったかいよ。ポコポコだよ。こたつが入っているようなんだ。
僕、手を入れてもいい？
変なこと言う小僧だな。
男の人は笑い出した。でもこういう少年がいるものだ。近づきになると相手の体に触ったりポケットに手を入れたりしないと承知ができぬという風変わりな人懐っこい少年が。
入れたっていいよ。
少年は男の人の街灯のポケットに
手を入れた。なんだ、ちっともあったかくないね。
そうかい。
僕たちの先生のポケットはもっとぬくいよ。朝、僕たちは学校へ行くとき、代わりばんこに先生のポケットに手を入れていくんだ。木山先生というのさ。
そうかい。
おじさんのポケット、なんだか硬い、冷たいものが入ってるね。これ、何？
なんだと思う？
金でできてるね。大きいね。何かネジみたいなもんがついてるね。
すると不意に男の人のポケットから美しい音楽が流れ出したので、二人はびっくりした。男の人は慌ててポケットの上から押さえた。しかし音楽は止まらなかった。それから男の人は辺りを見回して、少年のほかには誰も人がいないことを知るとほっとした様子であった。天国で小鳥が歌ってでもいるような美しい音楽はまだ続いていた。
おじさん、わかった。これ時計だろ。
オルゴールってやつさ。お前がネジを触ったもんだから歌い出したんだよ。
僕、この音楽大好きさ。
そうかい。お前もこの音楽知ってるのかい。
うん。おじさん、これポケットから出してもいい？
出さなくてもいいよ。
すると音楽は終わってしまった。
おじさん、もういっぺん鳴らしてもいい？
誰も聞いてやしないだろうな。
どうしておじさんそんなにキョロキョロしてるの？
だって誰か聞いていたらおかしく思うだろう。大人がこんな子供のおもちゃを鳴らしていては。
そうね。
そこでまた男の人のポケットが歌い始めた。二人はしばらくその音を聞きながら黙って歩いた。
おじさん、こんなものをいつも持って歩いてるの？
おかしいかい？
おかしいな。
どうして？
僕がよく遊びに行く薬屋のおじさんのうちにも歌時計があるけどね、大事にして店の陳列棚の中に入れてあるよ。
なんだ、某あの薬屋へよく遊びに行くのか？
よく行くよ。僕のうちの親類だもん。おじさんも知ってるの？
ちょっとおじさんも知っている。
あの薬屋のおじさんはね、その歌時計をとても大事にしていてね、僕たち子供になかなか触らせてくれないよ。あれ、また止まっちゃった。もういっぺん鳴らしてもいい？
キリがないじゃないか。
もういっぺんキリ、ね、おじさん、いいだろ？ね、ね、あ、鳴り出しちゃった。
こいつ、自分で鳴らしといてあんなこと言ってやがる。ずるいぞ。
僕知らないよ。手がちょっと触ったら鳴り出したんだもん。
あんなこと言ってやがる。そいで坊はその薬屋へよく行くのか？
時期近くだからよく行くよ。僕そのおじさんと仲良しなんだ。でもなかなか歌時計を鳴らしてくれないんだ。歌時計が鳴るとね、おじさんは寂しい顔をするよ。
どうして？
おじさんはね、歌時計を聞くとどういうわけか周作さんのことを思い出すんだって。周作っておじさんの子供なんだよ。不良少年になってね、学校が済むと
どっか行っちゃったって。もうずいぶん前のことだよ。
その薬屋のおじさんはね、その周作とかいう息子のことを何とか言っているかい？
バカなやつだって言ってるよ。
そうかい。そうだな、バカだな、そんなやつは。あれ、もう止まったな。坊、もう一度だけ鳴らしてもいいよ。
本当？
ああ、いい音だな。僕の妹のアキコがね、とっても歌時計が好きでね、死ぬ前にもういっぺんあれを聞かせてくれって泣いてぐずったのでね、薬屋のおじさんとこから借りてきて聞かしてやったよ。
死んじゃったのかい？
うん、おととしのお祭りの前にね、藪の中のおじいさんのそばにお墓があるよ。河原からお父さんがこのくらいの丸い石を拾ってきて建ててある。それが亜希子のお墓さ。まだ子供だもんね。それでね、命日に僕がまた薬屋から歌時計を借りてきて、藪の中で鳴らして亜希子に聞かせてやったよ。藪の中で鳴らすと涼しいような声だよ。
ひねみの心のしおり、
いかがでしたか？2月のある日で始まるこの物語、2月の心のしおりでぜひ聞いていただきたかったんです。でもちょっと長いので前編後編に分けてお届けします。後編は3月1日火曜日午後6時30分からの放送です。皆さん忘れないで聞いてくださいね。1月から予定していましたライブでの朗読会が延期ですとか中止ですとか寂しい思いをしています。その中でこうやってラジオを通して朗読を聞いていただけること、本当に幸せなことだなとしみしみ感じています。和歌山放送音倉庫でも今までのアーカイブ聞いていただくことができますので、もしお時間タイミングが合いましたら、ぜひこれまでの分も合わせて聞いていただければと思います。福山秀美の心のしおり、お相手は福山秀美でした。ではまた。